刻は7時を回りました。北区と上京区の皆さん、こんばんは。
こんばんは。
11月1日水曜日、本日はガクちゃん5回目の放送です。私たちチームユースは2回目の放送となります。ということで、今週も生放送が始まったんですけども、このガクちゃんという番組は毎週水曜ラジオミックス京都から23坂田ゼミ生が3つのグループに分かれてお送りする SDGs をテーマとした生放送番組です。そして第5回目を担当するのはチームユースの鈴木凛と
平川明日香と
新井結衣の3人でお送りします。
よろしくお願いします。はい、ということでついに11月に、今日からなってしまいましたね。
早すぎる
本当に早すぎる。
あと2ヶ月ですね、今年も、
もうね、終わっちゃうよね、
いや、
あっという間、あっという間、本当に。今年何やってた私たち、
わかんない。今年1月になんか目標を立てたんだけど、
すごい。どんな目標を立てたの？
早寝早起きとか。
あ、素晴らしい。それはもう
規則正しい。
そう、規則正しい生活とか。
どうですか、守れてますか？
守れてる日もある。
あ、いいですね。
けど守れてない時もある。
ある。あ、まあ大学生だから許してって。
まあまあそうだね。
なんか夏休みはさ、私たちゼミ合宿があったから、それで結構充実してたかなって思うよね。最近は
もう面接柄で、
あ、
も
う
就活、
そうだね、時期が時期だしね。
本当にね、もう私たち、もうさ、今日初めてあれだよ、あれ受けました。待ってください。
適正検査
適正検査。嫌すぎて名前も忘れちゃった。もう今日の3時までだったから、めっちゃ朝早く起きて、もう眠い目こすりながらやってきました。
えらい、お疲れ様です。
どうだった？なんか友達が英語なかったよみたいに聞いたの、でそのつもりで受けたら、私の行きたい会社が英語あって、そう、開いた瞬間にもう長文が、
うわ、
ミスターうんたらかんたらとか、全然わかんない。あのクロスフィンガーズだけ、
あ、五条悟ね。
そう、五条悟のやつだけちょっと、あ、お祈りかあれかなって分かって、そうもうそれしか。
英語力なんてもう忘れたよね、
本当にね。もうお願い、韓国語ならいけるから、
逆に、
そう、逆に
言
わせよ、してもらって、よろしくお願いします。
普通逆だもんね、英語の方がまだみたいな。
そうちょっと私韓国語の方がいけるんで、誰かお願いします。誰か
誰かね、
まあ、お願いします。
拾ってくれといいですね。
そうちょっと X にでも書いとくわ。
それではここで番組 SNS の紹介です。番組インスタグラムですが、こちらは23_坂田ゼミで検索してみてください。スペルですが、数字の23_ SAKADAZEMI、繰り返します。23_ SAKADAZEMI で検索してみてください。続いて番組 X、 旧ツイッターですが、こちらはガクちゃん_リッツです。スペルは GAKUCHAN_RITS です。繰り返します。GAKUCHAN_RITS です。皆様、番組の感想やご要望など、ハッシュタグガクちゃんをつけてポストしてください。
それではガクちゃん第5回スタートです。
イエ
ーイ。
コーナー1は SDGs のすすめです。 SDGs とは持続可能な開発目標の略称で、2030年までに持続可能でより良い世界を目指すという国際目標です。 SDGs には17の目標、169のターゲットから構成されており、地球上の誰一人残さないことを誓っています。このコーナーでは SDGs 初心者である私たち坂田ゼミ9人がチームごとに取材に赴き、取り組みについてより多くの人々に伝えていきたいというコーナーです。これを機に SDGs について皆さんが考えるきっかけになればと思っています。
改めまして、私たちはチームユースです。私たちはリスナーと一緒に SDGs について学ぶ SDGs 入門ラジオをお届けするという目的のもと、リスナーに SDGs をより身近なものに感じてもらうため、若者らしく明るい番組を発信していきます。 SDGs と聞くとちょっとお堅い内容だと思われがちですが、そもそも SDGs って何、どんなことをすればいいのという素朴な悩みをリスナーと一から考えていきたいと思います。
さて、今回のテーマは飢餓です。私たちは子ども食堂やその他の支援事業をされている NPO 法人ふれあいホームどうぞの代表の小林さんにお話を伺ってきました。で、このふれあいホームどうぞさんなんですが、1997年に有償ボランティアとしてスタートされました。なんと今年で24年目です。で、こちらの子ども食堂の方のはいどうぞさんは、2006年に食を中心とした形でオープンしました。で、障害を持っている方の仕事場として活躍されているそうで、学校や施設などにお弁当を運ぶことも事業の中に含まれているそうです。で、このふれあいホームどうぞさんで行っている子ども食堂はどんな人が利用しているのかお伺いしてきました。
ご近所の方で、お母さんが、まあ、子供さんのお昼を、まあ、あの一食、今はちょっとお弁当なので、コロナ前は、子供100円ここで食べてもらって大人300円でやってたんだけど、コロナになってもう全部お弁当にしてるんですよね。で、まあ、そのお弁当はあの土曜日なので、まあ、お母さんがやらへんから、まあ、子供があのお弁当をね、買いに来るっていうパターンもあるし、でご近所で、お母さんが子供の分と、まあ、自分が食べる分で、まあ、3食とか3つくださいっていうことも入るし、でそういう方々が、まあ、利用していただいてますし、でその、まあ、貧困とかいうことと子供食堂っていうことがあのまあ、きっかけとしてはそれがあのだったかもしれないんですけれど、あの、まあ、貧困、例えばそのあなた貧困ですかって聞かれた時に貧困ですって言えませんよね。でそういうものがターゲットっていうか、その目的でやるっていうことは、それは奥の方にあったとしても、その 前というのか、お弁当とか食というものはやっぱりその人と人をつなぐもんであったりとか、それからその、まあ、食べておいしいなと思って楽しくなるもんであったりとかするわけじゃないですか。ですからその子ども食堂イコール貧困っていうことは、そのきっかけがそういうことでやったかもしれないですけど、やっぱり今はものすごく幅広くなってきたりしていますよね。ですからそのそういうことを人とその人がお弁当を通じて知ることによって、結局その人のつながりができて、まあ、いろんな話もできるとか、それからその、まあ、あのなんか困っている感じがふと見えるとかね、っていうのがあのなんていうのかな、子ども食堂のを、まあ、やってて、まあ、大事なことっていうかね、あの様子を見るっていうのとか、それからまあちょっとそういう人間関係ができてると話しやすくなるわけですよ。声かけやすくなる。で、まあ、私らおばちゃんがやってるわけですから、まあ、その案外このおばちゃんっていうのは、まあ、子供に対しても、まあ、その一般お母さんとかね、まあ、そういうお父さんも含めて、まあ、案外こう声かけやすいし喋りやすいっていうのもあるし、でいつもここでやってるっていうのは定期的なもんで分かるわけやし、人間性がね。ですからそういうことから、やっぱり人のつながりっていうものをがその窓口っていうんですかね、そういうものをその子ども食堂っていうのはあの作り出しているのではないかなというふうに、まあ、思うし、その飢餓的な植えるという意味のなんかそこあたりは、その まあ確かに、うん、まあお腹空いてて、あの季節のものをね私らも用意するし、まあ今度もキノコの炊き込みご飯なんだけど、まあ、そういうものってやっぱり季節柄キノコやったりとか、それからその炊き込みご飯のなかなかね、あの家でできなかったりしてほっこりする味でったりするわけですよね。ですからそういうもので、こうホッとする幸せ感みたいなものはね、そういうのはあるので、まあ、そういうものは大事にしてるという感じですかね。
はい、というわけなんですけども、人のやっぱ飢餓のあれだよね、なんか飢餓入りは飢餓かもしれないけど、やっぱり地域の人々とのつながりを大事にしたいみたいな、そういうお話だったよね。
そうだね、
確かに。なんか実は私も今は違うんだけど、ずっと片親世帯で、そうで、なんか周りの人とかで、そう引っ越しとかもしてたから、結構最初は地域の方とか全然わからなくって、それこそやっぱり子供だけのなんだろう、つながり、小学校だけのつながりとかだと、やっぱりなんて言えばいいんだろう、地域のつながりとまではいけなくって、例えばその仲いい子たちのご家族が旅行に行ってたとかしたら、やっぱ一人になってしまうし、そういう時にこういった子ども食堂とか、また子どもだけのつながりではない、そういった場所があるとすごく安心するよね。
確かにそうだね、
あとはご飯とかも、ご飯とかもやっぱね、 お母さんとか作るの大変だし、そういう時になんか少したまに用意しといてもらえたりすると、すごくお母さんとかも助かると思うかなって。あとはなんだろう、こういうのやってるのって経営とかってどういう感じなんだろうね。そうだね、
経営とかもお伺いしてきました。
はい、
基本は私らふれあいホームどうぞの母体が進出なりしてますよね。もちろん国庫場所使うんですから、電気代であったりとかいろんな面ね。それからそのあとは京都市と京都府に、まあ、申請をして、要するに なんていうかな、子ども食堂を開催してますという申請をします。そうすると1回につきいくらっていう形で、まあその、まあ、たくさんじゃないですけど、そのちょっとは年間保証されているという部分はあります。はい、それとお米をね、例えばカンパスであったりとか、それからまあ知り合いがたくさんね、例えばキュウリとかピーマンとか取れたしとかいうことであったりして、まあ、それがメニューになるとかいうこともあるので、まあ、そういう物品の寄付と、それから今日 役所からのと、まあ、私らが出している、まあ、維持費的なそういうものから成り立っていますね。でそれと一食300円ですから、まあ、そこはそれプラスですよね。はい、
ボランティアでやられているのがすごいですし、市からの支援や寄付などのご好意とか、働いている方とかの力で成り立っていると思いましたね。でここのふれあいホームどうさんの今後の展望についてもお伺いしてきました。
困ったこと嫌なことは全然ないですね。で、まあ、とにかくその人がここの場所でそういうことをやってるということを、まあ、知っていただいて、その私らのその活動をこうなんていうかな、見てもらってると同時に、その私らそのものの、まあ、接し方とか、それから話をするとか、なんかそういうことで人間関係がその人たちとできるっていうことが一番ね、嬉しいし、でもう大体買ってくださる方っていう常連さんっていうのがね、顔見知りになりますし、ですからまあお弁当買うプラスいろんなことを一言二言話をしたりとか、いろんな話をこうまあなんていうのかな、持ち込みじゃないですけど、話が相談とまでいかないですけど、まあ、そういう話があったりとか、基本 その食を通じて人とのつながりっていうものが増えるというのか深まるというのか、まあ、そういうものはやっぱり私らの喜びですよね。で、まあ、今後の課題っていうのはこれも継続っていうんですかね、その継続がなかなかその、まあ、京都市なり京都府なりの補助金的なものがそういつまで受けられるのかもあるやろし、その今原材料の中で収入とかそれは やれてはいませんしね、補助がなかったらやれないしいうこともあるので、ですからそのやっぱり継続できるかどうかみたいなことは、それから私らのスタッフもね まあ、ある意味年齢がみんな高いですから、その年齢のものが、まあ、どういうふうにこうか入れ替わりというのかできるかどうかなっていうのが、まあ、心配事ではありますけれども、でもまあまあ、今を大事にやっていくっていう積み重ねしか、まあ、あまり先のことをね心配してもしょうがないので、まあ、今を大事には活動していますかね。
今回お話を聞いて、子ども食堂を通じてご近所同士での交流を深めるっていうことがすごくこのふれあいホームはいどうぞさんはテーマにされてるんだなっていうのが分かりましたね。子どもみんなで見守る環境ができているんだなっていうことが今回学びました。
はい、ということで以上 SDGs のすすめでした。それではここで1曲お聴きいただきましょう。カナブーンでシルエット。
時刻は7時21分を回りました。この番組は立命館大学の坂田ゼミ生が生放送でお送りしております。今日の天気は朝晩寒いですが昼はとても暖かかったですね。気温差が激しいので皆さんお体にはお気をつけください。
それではここで雰囲気をガラッと変えていきましょう。はい、続いてのコーナーは勝手にジャッジのコーナーです。イエイ。このコーナーでは私たちユースの3人がある説に対して議論をし、独断と偏見で勝手に説の立証不立証を決めちゃうコーナーです。
はい、
そんなわけで今回の説は紙ストローよりプラスチックストローの方がいい説です。
はい、というわけでまたまたなんか SDGs に反抗したいみたいな
SDGs のコーナーのね後にあるコーナーじゃないかもしれないんですけど、
そこがユースってことで、
うん、はい、やっていきましょう。
はい、
どうですか、まず紙ストローは。
いや本当に言いたいことがあって
、うん、どうぞどうぞ。
本当に飲みづらい、
うん、
てか、
うん、
溶ける
溶ける、ふやける、
ふやける。なんか私前紅茶かなをその紙ストローだったからそれで飲んでたんだけど、なんかね途中終わり際なんかドロッとしたものが口の中に入ってきて、うん、で待って紅茶なのに何これみたいな、なんか、うんうんうん、ちょっとやばいものでも入ってたと思って、うん、よくよく見たら紙ストローが溶けて、
うん、私の
そう飲んでてもう最悪みたいな。
わかる。
というわけで私はすいません、うん、プラスチック派ですね。
いや私もですね。
私もですね。
あ、みんなそうだった。
なんか長い時間やっぱり、
うんうん、
飲んでると、うんうん、ちょっとふにゃーってするのが嫌というか、
ね、
紙ストロー独特の味がしてくるのが嫌で、うんうん、
分かる分かる、
あんまりいいかなって感じですね。
うんうんうん、そうだよね。なんかさ、その溶けないにしろそのふにゃってなるのが単純に飲みづらい、うん、ってか、そう飲めない、
うんうんうん、
飲めないんだよね。なんかさ、最近結構、まあ、紙ストローとプラスチックストロー今出たけど、うん、他にもストローの種類があるっていう。
そうなんですよね、マイストローとか、うんうん、あと米ストローとかもあるんですよ。
米ストロー
なんか食べれるんですよこれ。
食べれる、
聞いたことないですか。
米環境にいいやん。米は聞いたことないかもしれない。
私は ASMR YouTube で見て、まあ、いい音するなと思ってたら、うんうん、これストロ ー、しかも米みたいな。
あ、なるほどね。あれか、なんかおせんべいになる前の米みたいな。 ちょっと待って、ちょっと待って、
どういうストローなんだろう。なんかこの米ストローは米 70% とコーンスターチ 30%、
うん、
で全部植物由来できてます。
すごい。
で、まあ、2時間なら硬いままで入れるらしくて、
そう、
まあ、紙よりちょっと強め、
かな。だいぶ強めじゃない？
2時間は普通に使える。
しかも口ベタベタしないらしいし、
確かに。
そう、最悪食べちゃえばいいからね。
そうだ、確かにもうね。え、そのさ、米ストローってどんな色してるの？白なの？透明？
ピンクとか緑とか結構カラフル。
めっちゃ可愛いじゃん。
可愛い、なんかそれこそ映えだし、
お
めちゃくちゃいいと思う。
え、めっちゃいい。しかもあとマイストロー、もうマイストローってなんか金属製のイメージがあるんだけど、あれってなんかさ、中どうやって洗うんだろうなとか。
確かに洗う専用のさ、スポンジ必要だよね。
そうだから、なんかマイストローを持つのもいいなって思ったんだけど、
そうびっくりするよね。なんか友達とさ、カフェ行ってさ、
確かに、
あ、私ちょっとストローある、
そうしかもさ、なんかね、今思ったんだけど、ちょっと衛生上綺麗なのか綺麗じゃないのか、
なんかストロー入れがないと、でもストロー入れてなったらプラスチックだし、だったらもプラスチックでよくね、みたいな。
使った方がいいかもしれない。あとさ、その飲み終わった後に、じゃあケースに入れて、家まで持って帰るその時間が、
確かに、
とか
夏だとね、特に、
そう2本目飲むときに、じゃあ前使ったの飲むのとかなっちゃうと、ちょっと、まあ、そう、米ストロー推しかな、ね。え、あとはさ、なんか、クッキーでカップ、そのコーヒーとかのあのカップを作ってたりとか、
クッキーで、
そう
すごい。
あとはスプーン作ってたりとかっていうのを。
それ溶けないの？
え、なんかそのカップの方はクッキーの中、そう、内側にチョコレートコーティングがしてあって、そうだから、あれってまあ弾くから、ちょっとあんま熱々入れたらダメだけど、そうある程度は持ってくれる。
冷たいのとかだったらね、全然。
そう
可愛いね、おしゃれだし、美味しいし。
めっちゃ可愛いよね。
坂田教授からさっき、そもそもストローいらなくねって言われたんですけど、
待って、結構今回だけは共感するかもしれない、
それはそう。
確かにな
んかアイスティーとかだったらストローとか飲みたいけど、それこそお酒はストローいらないし、
待って、お酒にストローついてる？
いや、でもお酒ストローで飲んだら結構酔いやすくなる。
それ聞くね。聞いたことある。あれ、地雷系の方々がさ、
ありますよね、ストカンにストローさせて、
そう
で、MCM の劣化来て、
そうなんか、実は今言うんですけど、初めてのゼミのズームでの打ち合わせみたいな時に、私お酒めっちゃ弱くて全然飲まないのに、なんか始まる30分前ぐらいに、ほろ酔いにストローを刺して飲んでて、
なんで
知らなくてね、しかもストローで飲んだら酔うっていうのを、だから私実は超真っ赤っかの顔で、
そうだったんだ。
そう、初めてのなんか顔合わせみたいなやつに参加してて、めっちゃ恥ずかしくって。
お酒勝ち込んできたってこと？
勝ち込んで、そう、もうこんなね、圧勢に、先週のね、男性
戦友ですからね、
我々戦友ですから、坂田先生の圧力に負けないようにちょっと勝ち込んで。
そうですね、 そのためにやっぱお酒必要なんでね。
そうやっぱ必要だよね。ちょっと最近慣れてきて、まあお酒なくてもいけるようになったけど、
最近なんかよく先生からお酒やめろって言われるんですけど、
あれ、
それならちょっとね、やっぱこの圧勢をやめていただけないなと思って。
そうやっぱ我々のお酒の原因は坂田先生の圧勢なんで、そう
ちょっとね話逸れちゃったけど、
だいぶそれちゃったけど、というわけで、ストローはみんな、じゃあ何をした、何のストローがいいですか、最終的に。
どうだろうな、周りもあってやっぱプラスチック派かな。
あ、プラスチック派。私は、米ストローがだいぶ気になった。
私も
そう、
なんか、紙ストローを導入するよりも米ストローを導入したら、
まあ、斬新だよね。
本当だよね、
環境にもいいし。
ただ米ストローも2時間、
それな、ちょっと耐久率がね、欲しいよね。なんかまあ先生から竹ストローっていうのが出ましたけど、まあそこは置いといて、はい、置いといて
竹の味がしそう、
確かに、次は竹の味、紙じゃなくて しそうだわというわけでプラスチック削減のためにはやっぱ紙ストローの方がいいけど、実際に使ってみるとちょっとなかなか使いづらいっていうのが私たちの本音かな、うんうん、ということで、まあ、私たちとしては米ストローか皮じゃなくて米ストローかな、うん、プラスチックストロー以外って言ったら、というわけで今回も説は立証ということでよろしいでしょうか。
はい、
OK、では、はい、以上勝手にジャッ、すいません、以上勝手にジャッジのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。 JO1 でシャイナライト。
コーナーはミリシラのコーナーです。このコーナーでは名前を知っているほど詳しくは知らないアニメキャラクターやアイドルグループなどの画像を見ながらその人たちの名前を予想するというゲームを行います。
はい、ということで早速今回のお題はシャドウハウスです。お、皆さんシャドウハウスって知ってます？
いや、知らない。
聞いたことあるけど
本当に
詳しくは知らない。
シャドウハウスとは週刊ヤングジャンプで連載されている人気漫画なんだけど、そう、なんか貴族のお屋敷で働くメイドたちの暮らしを可愛らしいタッチで描いたほのぼの日常ものと思いきや、うん、徐々に明かされていく不穏な設定がちょっと怖い、
そう、面白そう
やつでアニメ化もされていて、そう、私は主にアニメで楽しんでます。はい、というわけでちょっとだけ簡単にストーリーを説明させてもらうんですけど、はい、まず主人公の女の子がいます、
はい
はい、この女の子はおかげさまと呼ばれるなんか真っ黒な人に仕えているんですよ。でその人の、まあ、身の回りのお世話とかいろんなことをするんだけど、それ以外にももう一つだけ役割があって、それはおかげさまの顔になること。そう、そのおかげさまってさっき真っ黒って言ったじゃん、うん、もう影みたいなシルエットだから、うんうん、そう、真っ黒で顔がないから、その人間の主人公の女の子がその人の代わりの顔、見た目になるっていうやつなんですよ、うん、
複雑だね。
ちょっと難しい。
そう、ちょっと複雑、
うん、
そうで、まあ、さっき言ったようにそのおかげさま一族にはちょっとなんか闇みたいな、うん、なんかちょっと実は謎があって、うん、そう、それを、まあ、主人公の女の子とそのご主人様であるおかげさまが解き明かしていくみたいな、うん、そう、そういうストーリーに、まあ、なっております。
はい、
はい、ですね、というわけでミリシラで今回使う、画像はですね X や Instagram 各種 SNS でも投稿しているので、もし皆さんお手元空いてましたらそこで確認していただいて一緒に名前を予想してお楽しみください。
はい、
はい、というわけで早速いきたいと思います。
はい、
はい、ではまず主人公の女の子がですね、
この金髪の子ですか？
はい、そうです、金髪の髪の毛ロングの、はい、結構背ちっちゃめ可愛いみたいな、
リボンついてる、
そうそうそう、リボンついてる、いっぱい、めっちゃ可愛いんですよこの子が。
可愛い、
可愛い、陽気な感じで、この子のお名前を早速ですが、
難しいな、
は
い、
ね、もう難しいんですよこの名前だから。あ、早い、
エリー。
あ、待って、絵は合ってる。
え、
そう、
カタカナ
で、はい、
エマ。
あ、あ、そうそうそう、マギョ、マギョ、え、マギョ、
エミリー。
え、待って、結構言ってる言ってる、
え、すごい、エイミー。
あ、待って、エミリーの方が近い。
え、待って、
だいぶ難しいから、
難しい、
ヒント出しちゃうね。もう正直アスカちゃんがほとんど答えを言ってる、うん、
エミリーとかかな、
4文字。
え、
だからエミリーじゃなくて、はい、はい、
エミリア。
あ、あ、その調子、その調子、
エミリー、
エミリ
ーではない、
エミリー、エミリー、エミリー、エミリン、
エミリン、
違う違う違う、エミリン、ね、そあだ名じゃん、名前でエミリンってだいぶやばいよ。
エミリン、
エミリンしかもう思い浮かばなくなっちゃった、
わかんない、
エミリン、エミリン、
チャンネル
やめなさい、
周りを
やめてやめて、そう、エミリーじゃなくて、はい、
エミリカ。
え、待って、え、惜しい、惜しい、惜しい、
もうアンミカしか、
あ行、あ行、
何行、
ね、え、か、か行、か行、
か行、
かきくけこ、
エミリコ。
正解です。
え、ミミコって
なんかすごい長いよね。え、そうだから、うんうん、もうアスカちゃんとユイちゃんがここまでほぼヒントなしで来れたのがすごい、う
ん、アスカちゃんがすごい
そうそうそうそう、うん、では、うん、そのおかげさまですね。もう姿形は、
はいはいはい、
そうエミリコと全く一緒で衣装だけ赤い、うんうん、そう、
へ
ー、この方はちなみにエミリコとは全く名前が似ていません。
似ていません、
はい、
カタカナ系です。ではどうぞ。
カタカナ系、
はい、
エミリ系
エミリコから離れた
ら、そう、もう本当に離れてほしい。
離れた、
そうで、
ヒント
3文字で、
うん、
まあ、この子のキャラクター性としては、うん、もう本当になんか、なんだろう、もう頭いいって感じ。
頭いい。
そう、頭良くて常に冷静。
はい、はい、
セーラ。
違いますね。
マリー。
あ、伸ばさないです。
あ、伸ばさない、はい、
伸ばさない
です。こちら今伸ばすのにハマっちゃってるから
そう伸ばさないでもろて、うん、
よくある名前ですか。
ね、日本人ではないけど、まあまあいそうな名前かな。
え、最初の一文字目だけ教えてほしいかも、うん、
最初はケです。
はい、
はい、
ケイト。
アスカちゃんすごい。
正解。
正解です。ケイトです。
すごい、
素晴らしい、素晴らしい。
やった。
はい、それではですね、また人間の方に戻りまして、はい、男の子結構背が高めで、
蝶ネクタイの、
そう、蝶ネクタイの
パッツンの子だね。
黒髪の、
そう、黒髪パッツンの結構人絵っぽい、うん、なんかね、クールな、
ね、
そう、クールなイケメンの男の子がいるんですけども、
うん、
どうぞ。これは結構その外国の方でありそうな、
うん、ま
あ
ま
あ、
ありそう、
まあ、ありそうっていうか、まあ普通にいる男の子の名前かな。はい、
ジョージ。
あ、え、本当にさ、すごいんだけど、なんかほんあの、そう、あのね、そっちっていうか、そうそうそう、
ジョージ系、
ジョージ系、結構ジョージから派生してって大丈夫。
ジョージか、
ジャクソン、
はい、あ、ちょっと
離れた、
ちょっと、
はい、ジョン。
あ、ちょっと待って、え、あのね、
うん、
この子のおかげさまがジョンです。
あー、先に
出ちゃった、はい、ジョンの、さっきエミリコとケイトは名前が全然似てなかったじゃん、うん、実はこれにも理由があって、うん、本当はおかげさまと人形っておかげさまに似た名前を、
うん、
だって人形だからつけるんだけど、うん、ケイトはそれに対して何か闇っていうか謎みたいな疑問を感じているからあえて似た名前にしなかったの、うん、というわけでその慣例に沿っているジョンは自分と似ている名前を人形につけてます。
ジョン似てるんでしょ。
そう、
ジョージでもなくて、
でもなくて、あともう一個、
ジョから始まる、
ジョではないな、
ジャクソンでもなくて、
ショ
ショーン。
正解。
あー、ショーンだ。
アスカちゃん、羊
のショーン、
羊のショーン、
羊のショーン、
はいはいはいはい
はいはいはいはい、脱線しちゃいました、うん、では次です。またお人形の方に戻りまして、は
い、可愛らしい、
ピンク髪のもういわゆる、ね、うんうん、姫っていう、
この子一番好きかも、
めっちゃ可愛い、そう、ショートだけどちょっとクリクリってして、うん、リボンつけてるこのめっちゃ可愛い女の子のお名前は何でしょう。
はい、はい、メアリー。
あ、違いますね。ちなみにこの名前は聞いたことがないですね。
ない、
はい、
ないな、ちょっと一文字目だけ。
ヒント、
あ、一旦二文字です。
うん、
二文字で。
二文字。
そうですね。いっちゃう？
いっちゃう。
一文字目。
いっちゃう。
ル。
ル？
はい。
ルア。
ブブ
ー。ルキ。
ブブー。はい。
ルビ。
ブブ
ー。ルル。
ブブ
ー。はい、ルカ。
ブブー。
ルノ。
ブブー、あの、ない名前を言ってください。
ない名前、
あの、ルカとかあるん
で。ルシ。
ブブー。
ルチ。
ブブ
ー。わかんない。
ルン。ルト。ルタ。
ですね、それではヒントを出しましょう。
はい、
あ、あ行、あいうえおです。ル、あいうえおです。
ルエ。
ブブー。
あ、
ルオ。
ブブ
ー。え、そう、
ル
ー。正解です。
ルー。
そう、ルーなんですよ。ちょっと知らんがな、そんな名前っていうね。
確かに、小学校の頃の友達あだらルーでした。
そうなんだ、かわいい。というわけでルーのおかげさま、姿形は一緒で、
うん、
黄色い洋服を着ているんですけども、
はい、ライス。
ライス
あ、カレール
あ、そういうことすごいんだけど。
あ、なるほどね。え、ルーと似てるってこと？
そうだね、うんうん。
2文字？
いや、4文字。あ、これは伸ばすの入る。
ル？ルですか？
ルで、
はい。ルール。
ブブ。4文字。
ルイルイ。
あ、ルイ？
え？
ルイ？ふん。ルイ。
ルイージ。
違う。ちょっと
違う。ニンテンドーにな
っちゃうから。
え、ルイ、ルイ？
うん、ルイ。
ルイ。
ルイ。ルイ。
ルイね。
ブブ。
ルイな。
ブブ。あ、でも、待って、ルイージ近い。
ルイ近い。
うん。
ルイ。
ルイザ。
じゃなくて？
ルイーゼ。
じゃなくて？
ルイーゾ。
じゃなくて？
ルイズ。
正解。
ルイーズね。
結構盛り上がった。はい、ちょっとね、もう盛り上がっちゃって、はい、時間もね、
オーバーしてしまいましたね。
してしまいましたが、楽しかったですね、はい、めちゃくちゃ。
楽しかった。もうね、アスカちゃんが大活躍。
やった。
うん。
次回もね、またやりたいなと思います。
はい、
イエイ、頑張っていきましょう。はい、以上、ミリシラのコーナーでした。それではここで一曲お聴きください。 JO1 で GO。
そろそろエンディングのお時間です。皆さんどうでしたか？
いやなかなか2回目の放送で、うん、結構今回私がミキサーいろんな音源とかを入れるのを担当させてもらったんだけど、うん、めっちゃ緊張しました。
私も来次はミキサーやらなきゃだからな、
うんうんうん、
結構テンパるよね。
そう、テンパっちゃって、ね、そうそう、すいません、先ほどはなんだか違う曲が一瞬流れたと思いますがお詫びします。申し訳ございませんでした。
ゆえちゃんはどうだった今回？
いや、前回もプリキュアのミリシラ盛り上がったけど、今回もなかなか盛り上がって楽しかった、うんうん、
一番楽しい。
ミリシラはね、毎回やっていきたいなって思いました、う
ん
う
ん
う
ん、なんか生放送とは思えないぐらい、うん、すげえ楽しんじゃって、
う
ん
う
ん、
ちょっとこのベルをね、こうやって押しすぎた。
途中違う、
めっちゃ楽しかったね。
うんうんうん。
はい、今回の放送はラジオミックス京都のホームページからオンデマンド配信で聞くこともできます。また本日午後11時から再放送もあります。私たちの放送ももう一度ぜひお楽しみください。次回のチームユースの放送は11月22日になります。
それまではチームイリタマとニューメンズの放送をお楽しみください。来週の放送チームイリタマがお届けします。頑張ってね。
頑張って
応援してます。
頑張れ女子たち。
頑張れ。
それでは皆さん、本日は1時間ほどつけていただきまして本当にありがとうございました。来週もお楽しみに。
はい、
バイバーイ。
バイバーイ。